特集、家族を守る、町を守る、今こそ耐震改修を考えてみませんか？これまで日本では地震による建物や家具の倒壊で多くの方が犠牲になっています。住宅の倒壊は近隣の方や通行人に被害を及ぼす恐れもあるため、住まいの安全性を高めることは地域全体の安全を守ることにもつながります。ご自身や大切な家族の命と暮らしを守るため、今のうちに自宅の耐震性の確認と必要な対策を進めましょう。問い合わせ先、建築課、電話 76-1142。 ステップ1、安心して暮らすための第一歩。まずは我が家の今を知ることから始めましょう。本市では旧耐震基準で建てられた木造住宅を対象に専門家による無料の耐震診断を実施しています。チェック。対象の住宅。昭和56年5月31日以前に着工した住宅である。自身が所有する住宅、戸建て、長屋、共同住宅である。木造で2階建て以下である。本構造 2×4 構造。木質パネル工法は対象外。9. 耐震診断はどのように申し込むの？ A. 建築課窓口や雨季の申し込みフォームから申請できます。申し込みフォームは必要事項を入力するだけで手続きが完了するため、どなたでも気軽に利用することができます。QR コードあり。9. 専門家による耐震診断では何をするの？ A. 建築士が住宅を訪問し、基礎や屋根、壁、柱などの状態や劣化の有無、普段見えない床下や天井裏なども点検し、住宅が地震にどれだけ耐えられるかを調べます。調査結果は、住宅の地震に対する強さ、耐震性能を示す数値として表され、数値、評点が 1.0 未満の場合は、大きな地震に十分耐えられない可能性があるため、耐震改修が必要と判断されます。写真説明。2名の作業員が床下の点検をしています。写真終わり。ステップ2、我が家を地震に強くするため、耐震改修工事を行いましょう。耐震性に問題があると判定された場合、耐震改修工事を行う必要があります。耐震改修は建て替えに比べて費用を抑えられ、住みながら短期間で施工できる場合が多いため、日常生活への負担を最小限にとどめられるのが特徴です。チェック。耐震改修工事の一例。壁を強くする。耐力壁。耐える力の壁の補強。柱と柱の間に斜めの筋交を入れたり、構造用合板を取り付けたりして、地震に強い壁を作ります。地震の揺れで家が傾いたり、形が歪んだりする力を大きく抑えることができます。基礎を強くする。家を支える基礎は、住宅の安全性を保つ上でとても重要な部分です。基礎を強くすることで、壁や柱の力を確実に支えられるようになり、地震の揺れに対してより安心な住まいになります。接合部をしっかりつなぐ。柱と梁などのつなぎ目に金物を取り付けることで、地震の揺れによって部材が外れたり、建物が倒れたりすることを防ぎます。住宅を軽くする。家は重いほど地震の揺れの影響を受けやすくなります。屋根を軽い材料に変えることで、建物への負担が小さくなり、地震による倒壊の危険を減らすことができます。耐震改修工事の一例の写真が4枚載っています。写真説明。1枚目。筋交と構造用合板。2枚目、基礎部分。3枚目、 つなぎ目の金物、4枚目、軽い材料に変えた屋根、写真終わり。9、少しでも安く耐震改修工事を行う方法はないの？ A、室外側から行う補強工法や、床や天井を解体せずに行う補強工法があります。建物の状態に応じて適切な工法を選ぶことで、工事期間や費用を抑えることができます。見積もり依頼の際には、最初にできるだけ費用を抑えた耐震改修を希望しますと伝えることが大切です。あらかじめ希望を伝えることで、予算に配慮した工法の提案を受けやすくなります。ステップ3、耐震化は難しくない。耐震改修完了までの流れを知っておきましょう。チェック。無料耐震診断から耐震改修完了までの流れ。申し込み。無料耐震診断の申し込み。先着。次に相談。診断結果に基づき、専門業者に耐震改修工事の相談。次に申請。補助金申請。契約前に申請、先着。次に工事、耐震改修工事開始、完了。次に交付、補助金の交付。9、専門業者はどうやって探したらいいの？ A、市から特定の専門業者を紹介することはできませんが、愛知県では耐震改修に意欲があり、一定の技術力を有する事業者を公表しています。信頼できる業者を探す際には、このような情報を参考にするのも一つの方法です。設計者を探す。QR コードあり。施工者を探す。QR コードあり。9、まとまった工事費を用意することが難しいときはどうしたらいいの？ A、市では補助金を市から専門業者へ直接支払う代理受領制度を利用することができます。多額の工事費を一時的に立て替える必要がなくなり、耐震改修工事を行う際の金銭的な負担を軽減できます。ステップ4、市の支援制度を上手に活用して無理なく耐震化。本市には耐震改修工事に最大135万円の補助があります。補助制度を上手に活用することで、費用負担を抑えながら安全な住まいづくりを進めることができます。チェック。令和8年度から耐震改修工事費の補助限度額が115万円に引き上げられました。さらに、精密診断法による耐震設計を用いた工事は、最大20万円の補助が上乗せされ、合計で最大135万円まで補助を受けることができます。また、耐震改修工事を2段階に分けて行う段階的改修も新たに補助の対象としました。9、精密診断法による耐震設計って何？ A、壁の状態や傷み具合を確認し、計算を行う設計方法です。必要な補強箇所を的確に見極め、無駄のない耐震改修工事が可能となり、全体としてかかる費用が安くなる場合もあります。依頼する際は対応可能か専門業者にご確認ください。9、段階的改修って何？ A、工事を2回に分けて耐震改修を進める方法です。一度にかかる費用を抑えることができ、無理のないペースで住宅の安全性を高めることができます。なお、1回目の改修工事だけでも耐震性に一定の効果はあるとされています。補助限度額、1回目60万円、2回目55万円。耐震改修補助金の他にも、住まいの安全対策を支援する様々な制度があります。木造住宅除去費補助、最大20万円。 耐震性のない旧耐震基準の木造住宅を解体する場合に利用できる補助制度、耐震シェルター防災ベッド設置費補助最大30万円、耐震性のない旧耐震基準の木造住宅を対象に耐震シェルターや防災ベッドの設置費用を補助します。ブロック塀等撤去費補助最大20万円、道路に面した高さ1メートル以上のブロック塀で地震などにより倒壊する恐れがあるものの撤去費用を補助します。まずは気軽に相談を。耐震化は時間が経つほど危険が増していく問題です。我が家は大丈夫かな、耐震改修はどうやって進めればいいの、そんな疑問や不安に市職員が丁寧にお答えします。この機会にぜひ耐震改修について考えてみませんか。問い合わせ先、建築課建築係、電話 76-1142、 小牧市耐震改修促進計画の改定、国の基本方針の改正や愛知県耐震改修促進計画の改定を考慮し、本市の耐震化の現状を踏まえて計画の改定を行いました。詳しくはこちら QR コードあり ID12237